皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のシリーズはアメリカ唯一の内乱である南北戦争について説明していくもんですけど、前回は南北戦争で最初の本格的戦闘であるブルランの戦いについて説明しました。ブルランの戦いでは北軍と南軍ともにまだまだひよっこで、ともに大混乱っていう事態になって、戦争がすぐに終わると高をくっていた両政府首脳たちは考えを改めさせましたって話でしたが、今回からはいよいよ南北戦争を攻略するための大胆な手段が取られていることになります。ということで南北戦争シリーズ第4回、張り切っていきましょう。アメリカ合衆国とアメリカ連合国、この2つの国は戦争開始当初は簡単な自分たちの勝利を疑わず、でしかしブルランの戦いでその双方の思いは打ちのめされたってことで、この両陣営はブルランの戦いの後から自分たちの勝利条件とはそもそも何かっていうのを考え、そしてそれを達成すべく大胆な計画を立てるようになります。まず北の合衆国の方から話を始めましょう。合衆国が考えたもの、その名もアナコンダ計画。これはどういうものかというと、地図を見てもらうのが一番わかりやすいんですが、アメリカ南部のアメリカ連合国っていうのは当然その北の国境を合衆国と面していて、そんで東と海は海に囲まれているわけですよ。で南部は綿花を中心にヨーロッパへの輸出産業で潤っている地域なんで、この海をぐるーっと自分たちの軍艦で囲んでしまって、そんで南部から出発する船を全て文字通り打破してしまえば彼らは困ってしまうだろうってことになります。でさらに当時は車もなく鉄道も全国的に敷かれていたわけではないんで、そんな時代で商業と交通の特に重要なものって何かっていうと、これは川ですね。川、南部でいうとミシシッピ川とその支流の川がその地域の人たちの暮らしを大きく支えていたんですよ。なんで北部はなんと海だけでなく、このミシシッピ川も抑えてしまえってことを言って、大西洋からミシッピ川流域までぐるーっと取り囲むように封鎖する、この壮大な構想のことをまるで大きな蛇が南部連合に巻きついているように見えることから、この計画の名前のことをアナコンダ計画というわけですね。この計画の考案者は合衆国将軍のウィンフィールド・スコットっていう人物ですが、この人は実は南北戦争開戦当初からこの戦争は簡単なもんじゃないですよって言って、リンカーンが7万人ぐらいで十分と考えていたのに対して、最低でも30万人、戦争は 2,3 年に及ぶと想定していたような人物だったんですね。なんでスコットは初期からこのアナコンダ計画をリンカーンに打ち上げていたわけですが、リンカーンはブルランの戦いの敗北を受けて、スコットが言ってることは正しいんじゃねって思うようになり、それでついにこのアナコンダ計画の実行を決定します。まあ、ただこれ考えてもらえば分かる通り、かなりすごいことをやろうとしてますよね。現代のアメリカならまだしも、当時のアメリカなんてそもそも軍艦なんてものがほとんどないんですよ。この逆を本気でやろうとすると、大西洋を巡航する軍艦は400から500は必要になるんですが、当時のアメリカ合衆国が保有していた軍艦は100にも満たない状態 でさらにすぐにその計画の実行に向けて出発できる軍艦となると、ただの40ぐらいしかなかったと言われてます。なんで当時の戦力の10倍は最低でも準備しないといけないということで、まあ、これはですねほとんど現実味がないと言われて、正直南軍にかなり舐められます。まあ、南軍どころか北軍の人たちにも馬鹿にされてますね。まあ、まさに机上の空論であると。でもリンカーンはこの封鎖網を完成させることを誓って、優秀なスタッフを雇って造船所に早急に軍艦を作らせるように動いたり、でその間のつなぎとしては民間船を大量に買い入れて大西洋に配置して、もうできることから着々と進めていったわけなんですね。まあ、ただ中にはかなりボロボロな船なんかも使われたりしていたみたいで、南部はそれをリンカーンの石鹸箱艦隊とか言ってこれまた馬鹿にしたんですけど、まあ、でも結果を言うとこの封鎖網は南北戦争の中でどんどんと洗練されていって、でそれが南部にボディーブローのように効いて、最終的には南部経済は破綻していくことになります。だからね、やりきることって本当に大事なんですね。どんなに馬鹿にすることもね。前何かの記事で見たんですけどね、やっぱ成功する人とかってのも何かをやりきる力がある人なんですよ。最初は結果なんて出ないですからね。もうそれで嫌になってやめてしまうかどうかっていうのが運命を分けるっていうか、まあ、なんで私もですね YouTube から銀の盾をもらえるチャンネル登録10万人達成まで何度かね、もう何度かやりきりたいと思いながらここに至ってるわけですがまあ最近はどうも心が折れそうな時もあるんで、まだ登録してない方は私の気持ちに火をつける意味でポチッとチャンネル登録してください。ということで、南北戦争と全然関係ない宣伝はこの辺で終わりにして、続いて南部の考えた計画の方を見ていきたいと思いますが、南部の勝利条件っていうのは果たして何かって話で、これは合衆国を戦争で打ちのめすことではないんですよ。まあ、それができればそれも勝利になりますけど、まあ、でも南軍が勝ち取りたいのは単なる軍事的勝利では断じてないんですね。 彼らが本当に欲しかったのはアメリカ連合国っていう国が正式に国家として承認されることですよ。アメリカがイギリスから独立した時のことを考えてほしいんですけど、この時もアメリカ独立戦争って言ってイギリスと戦争してましたよね。でもアメリカ植民地の人たちはイギリス本国を侵略して都市を蹂躙して、そんで国王を捕らえるようなことをゴールとして考えていたことは決してなくて、もう彼らの真の勝利は自他ともにアメリカがアメリカとしてイギリスから独立することでしたよね。そのためにアメリカ植民地の有力者たちはヨーロッパに人を送ったりしてロビー活動をするわけですよ。まあ、特にフランスにいたベンジャミン・フランクリンなんかが有名ですよね。そういう人たちがアメリカを承認してって訴えかけて、そんでイギリスの国力を削ぎたい国たちがアメリカの味方をすることで、イギリスがアメリカ植民地を制圧することはできなくなってしまって、でついに独立を果たしたわけですと。それの再現を連合国は狙ったわけなんですよね。ということで南北戦争が始まったのは1861年ですけど、その11月になると南部の外交施設をヨーロッパに向けて出発させます。でこれがですね、結果としてアメリカとヨーロッパにとんでもない大事件を引き起こすんですね。南部の外交施設は2人いて、名をジェームズ・メイソンとジョン・スライデルと言いますが、この人たち普通に南部の船に乗って出発したら危ないですよね。北部も当然南部の狙い分かってるんで、ヨーロッパとのコネクションなんて作らせたくないわけですよ。だからこの2人はイギリスの郵便貨物船であるトレント号っていう船に乗ってこっそりヨーロッパに向けて出発をしますが、バレます、合衆国に。で当然合衆国はこのトレント号を捕まえてメイソンとスライデルを北部に連行したんですが、この一連の事件のことをトレント号事件と呼びます。でこれに待ったをかけたのがイギリスなんですよ。まあ、待ったっていうか待ったと言わざるを得なかったとかですかね。だってイギリスからしたらそんなアメリカ北部だ南部だの事情は関係なくて、自分たちの国の船が外国に勝手に捕らえられてしまって、そしてその乗客が拉致されてしまったわけですからね。これはね、イギリスの国民たちも怒るわけですよ。まあ、国民だけでなくて、イギリスの中の政治家たちも反発する人が結構いて、まあ、というのも、南部っていうのは以前の動画でも説明しましたけど、イギリスとのつながりが大きいんですね、北部に比べると。まあ、なぜなら、綿花の輸出先ってこともありますけど、南部で成功してる人たちっていうのは、イギリスの貴族層出身の人が多くいたわけで、まあ、だから親近感があると、とても。実際に南北戦争が発生した時もイギリスは我々は中立を守るって宣言していたんですが、まあ、中立を守るっていう宣言自体がアメリカ南部が独立で存在であることを暗に認めているわけですよ。まあ、アメリカ合衆国からしたらアメリカ連合国の動きなんてのは自国民の一種の暴動運動みたいなもんで、まあ、仮に今のアメリカで大規模なテロリスト集団がさまざまな都市でテロ活動を起こしたとして、で友好国なら普通なら遺憾の意を示すでしょ。テロ活動は決して許されないみたいな、我々の心はアメリカと共にあるみたいなね、まあ、そういうのを容易に想像できると思いますが、まあ、それに対してもし岸田さんがアメリカで起こった大規模な暴動についてどう思われますかと聞かれて、日本国としてはどちらが正義かわからないんで中立して様子を見ますなんて言った日にはね、まあ、それはアメリカ人から怒られますよ当然。ということでアメリカ北部としてもイギリスに対して不愉快極まりない感情を持っていて、でイギリスもイギリスで南部に心が寄っている政治家も多数いたこともあって、なんとこの時にアメリカ合衆国とイギリスで戦争待望論が生じてしまいます。で当時のイギリス首相は第3代パーマストン爵ヘンリー・ジョン・テンプル、まあ、パーマストンといえば彼ですね。この人は自由主義貿易の理念に立ってイギリス資本主義の世界市場拡張を図るパーマストン外交を行った人物として有名ですが、まあ、こと対米とのことでいうとトレント号事件に非常に切り立っていてですね、もう当時のイギリス外相ラッセルに対して至急最後通牒の作成を指示します。アメリカ合衆国の謝罪と拉致した外交施設を早急に解放せよ、さもなくば開戦であるという感じで、もう非常に強い言葉を使った内容ですね。でその最後通帳が出来上がって、それの最終承認を求めてビクトリア女王に上奏されたんですが、ビクトリア女王はそのあまりにも感情むき出しの書面を見て困惑してしまいます。これはさすがにあかんやろと。ということでビクトリア女王は夫のアルバート公に相談をしながらその内容を書き換えることを指示して、でその最後通帳を極力穏便なものに書き換えさせたんですね。でこれで英国の対米開戦の雰囲気はだいぶ落ち着いたというか、まあ、実際軍人の中でも反対派が多くいて、まあ、というのもこの時って1861年ですからね、まあ、その少し前まで1853年から1856年にかけてロシア相手にクリミア戦争っていう超大規模な戦争をしてるわけですよ。 で他にも中国では清相手に1856年に野郎戦争を起こしていたり、インドの大反乱が起こっていたのもまさにちょうどこの時ですね。もうイギリスからしたら自分たちの足元のヨーロッパのことであったり、あとは植民地に対する対応でいっぱいいっぱいだった中で、そんな状態でまた戦争するんですかと。でしかも相手はアメリカ？なんで？理由はただのメンツってことで、まあアメリカ相手に戦争するメリットはほぼないだろうと訴える人もいたわけですよ。まあ、そんな感じで当初の超強気最後通帳は紆余曲折あり、念のため聞くけど、トレント号事件ってアメリカ合衆国政府は認めてるの？っていう弱々しい文章へと姿を置き換えることになります。まあ、つまりもしアメリカ政府が認めておらず、単純に現場が暴走しただけのものであれば、まあ、それならまあ仕方ないよね、人間だものってことで、まあ、今回の事件の責任はこれ以上追及しないよってことを示してるわけですよ。でそんなイギリスの紳士的妥協案を受け取った合衆国の外相、名をウィリアム・シワードと言いますが、アメリカのマスメディアがシワードに対して問いかけます。シワードさん、この件についてどう思われますか？イギリスへの回答は？そして彼の口から出た言葉が、世界を炎で包んでやるすごい、なんて熱い男なんだシワード。もうイギリスとの妥協案なんてもう完全にフッであると。もうめちゃくちゃ強硬派なんですよね。でじゃあリンカーンはどうかというと、まあ戦争は一つでいいよって言って、普通にシワードの考えを否定して、まあ、そしてメイソンとスライデルを解放してイギリスと平和的解決への道を選びます。こうしてイギリスも抗議文書を送るメンツは保ちつつも、お互い戦争するのはあんまりメリットないよねっていうのを探り合いながら、まあ、両者にベストな着地点を捉えることに成功するわけですよ。もうリンカーンって結局この辺のバランス感覚っていうか、熱くなりすぎずでも冷めすぎずというか、まあ、そういうちょうどいい感じに立つのが上手だった人みたいで、まあ、そのあたりの立ち回りはこのトレント号事件の動きなんかを境に結構外国にも評価されたらしいですね。まあ、実際北部がこれでイギリスとまで開戦したら、もう南北戦争どころじゃなかったですからね。まあ、戦争を仮にしたとしてもそこまで本格的なものにはならなかったでしょうけど、まあ、でもきっかけがあれば連合国を巻き込んだ大々的なものになりかねないですから、もうそのしたらアメリカも今とは違った形になった可能性も大いにありえますね。ということで南部の連合国はイギリスが戦争に参加してくれる道は叶いませんでしたけど、まあ、でも当初の契約通り外交施設を無事にイギリスに派遣することに成功して、そしてアメリカ連合国を承認してくれという外交活動を展開するわけですが、でその結果はというと、なんとイギリス政府はこれを完全に無視。もうだってこれ認めたらきっとイギリスはアメリカ合衆国と結局戦争することになるし、もうリンカーンっていう男は意外とやるかもなっていうイギリスの評価もあって、もう南部をわざわざ応援してやるメリットは特にないだろうということで、まあ、結局この南部の契約は何も成果が出なかったってことになります。ということで、今回の北部と南部、足元の戦闘だけでなく大きな視点での契約を実行したって話でしたが、まあ、北部と南部その結果で言うと明暗分けられたってことですね。では今回はここまでとして、この続きはまた次回。この動画をいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、X のフォローなどしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お楽しみに。